聖書の章と節、誰が分けたのか。あなたが一世紀に生きているクリスチャンだとしましょう。回収に使徒パウロの手紙が送られてきました。あなたはその朗読を聞いて、パウロが聖なる書物、つまりヘブライ語聖書、旧約聖書から何度も引用していることに気づきます。パウロがどの聖句を引用しているのかぜひ知りたいと思います。でも、それは簡単ではないはずです。なぜでしょうか。章も節もなかった。パウロの時代の聖なる書物の写本はどのように書かれていたのでしょうか。このページに写真があります。イザヤ書の司会写本の一部です。ご覧の通り、句読点もなく文字がぎっしり並んでいます。章や節を表す見慣れた数字は全く見当たりません。聖書筆者たちは神からのメッセージを章や節の区分を設けずに書き記しました。そのため読者はメッセージの一部ではなく全体を把握することができました。あなたも大切に思う人から重要な手紙をもらった時にはそうしたいと思うのではないでしょうか。その一部だけではなく全体を読むはずです。しかし章や節がないために問題が生じました。パウロは聖書の言葉を引用する際、こう書かれている通りですとか、イザヤがそれ以前に言っていた通りですという表現を使うしかありませんでした。ローマ3章10節、9章29節。聖なる書物全体に精通していない限り、それらの引用箇所を見つけるのは難しかったことでしょう。さらに、その聖なる書物は、神からの一つのメッセージで成り立っていたわけではありません。西暦1世紀の終わりには66冊からなる書物になっていました。今聖書を読む人たちの大多数が章と節の区分を重宝している理由はそこにあります。パウロの手紙に含まれる多くの引用箇所など特定の情報を見つけるのに役立つからです。でも聖書の章と節は誰が分けたのだろう？という疑問が生じるかもしれません。章に分けたのは誰か。聖書に章の区分を設けたのは、後にカンタベリー大司教になった英国の聖職者スティーブン・ラントンだと言われています。西暦13世紀の初頭、フランスのパリ大学で教鞭を取っていた頃のことです。ラントンの時代以前にも、学者たちは聖書をセクションや章に分ける様々な工夫をしていました。他の箇所を参照できるようにすることが主な目的だったようです。例えば、容易に想像がつくことですが、66章からなるイザヤ書の場合、ある箇所を探すために、その書全体ではなく、一つの章だけを調べればよいとしたら、どれほど便利だったことでしょう。しかし、この方法も問題を引き起こしました。学者たちが考え出した方法は様々で、区分の仕方がまちまちだったのです。例えば、ある区分法によると、マルコによる福音書は、現在のような16章ではなく、50章ほどに分けられていました。ラントンの時代のパリには、多くの国から学生が集まり、母国の聖書を持ち込んでいましたが、教える側も学ぶ側も、参照箇所を知らせることが容易ではありませんでした。なぜでしょうか？それぞれの聖書の章の区分の仕方が異なっていたからです。そのためラントンは新たな区分法を考え出しました。その方法は読者と社事政双方の心を捉え、ヨーロッパ全土に急速に広まったと聖書その歴史という本は述べています。ラントンは現在のほとんどの聖書が採用している区分法を編み出したのです。節に分けたのは誰か。それから300年ほど経った16世紀半ばに、フランスの有名な学者で印刷業者のロベール・エティエンヌがさらに便利な方法を思いつきます。エティエンヌは聖書研究を普及させたいと思っていました。それで、章だけでなく節の分け方も統一されていればよいと考えました。聖書を節に分けるというアイデアは、エティエンヌが考え出したものではありません。すでにそうしていた人たちがいたのです。例えば、エティエンヌより幾世紀も前に、ユダヤ人の社事政たちは、 ヘブライ語聖書、旧約聖書全体を章にではなく節に分けていました。しかし章の場合と同じように、その区分は統一されていませんでした。エティエンヌはクリスチャンギリシャ語聖書、新約聖書を節に分け、すでに節に分けられていたヘブライ語聖書と合わせて、1553年に小節の区分のある最初の全訳聖書、フランス語版を発行しました。この聖書の小節の分け方は、今日の聖書の大半とほとんど同じです。節に分けたことで聖書は分断され、別々の孤立した文章の寄せ集めのようになってしまったと批判する人もいましたが、他の印刷業者たちはこの区分法をすぐに取り入れました。聖書を学ぶのに役立つ。聖書を小節に分けるというアイデアは、ごく単純な発想のように思えます。しかしそれにより、聖書の各節に固有のアドレス、つまり郵便番号のようなものが付されたのです。確かに、小節の区分は神が決めたものではなく、分け方が不自然な箇所もあります。それでも、小節があるおかげで、引用箇所を特定し、自分にとって特別な意味を持つ説を際立たせたり、人に伝えたりすることが容易になっています。何かの文献や本の中の特に覚えたい表現や語句に印をつけるのと同じです。小説の区分は便利なものですが、全体像をつかむこと、つまり神が与えてくださったメッセージ全体を理解することの大切さを忘れてはなりません。個々の説を読むだけではなく、文脈を読む習慣を培ってください。そのようにすれば、聖なる書物を一層よく知ることができるでしょう。その書物は、あなたを賢くし、救いに至らせることができるのです。テモテ第2、3章15節。以下は補足情報。章と節の見方。章節が付されていると、特定の聖句がある場所を知ることができます。例えば、この雑誌では、イザヤ40章13節は次のことを示しています。A、署名はイザヤ書。B、章は40章。C、節は13節。そこには、イザヤの次のような言葉があります。誰がエホバの霊を測定したか。誰がその助言者として、神に何かを知らせることができようか。ローマ11章34節とコリント第1、2章16節を見ると、パウロがこのイザヤの聖句を用いたことがすぐにわかります。記事の終わり。